ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本日ね、オフでございまして、一人カラオケなんぞに行ってまいりましたよ。ちょっと前にね、いつもよくしてくださっているケイズプロデュースという劇団さんのお手伝いに行きましてね、劇団の公演の観劇なんかもついでにしてきたわけですけれども、やっぱりね、思いっきりね、自分の感情を吐き出して演じる、それがね、羨ましいなと思ってしまいまして、歌に込めてね、自分の感情を思いっきり発散してまいりまして、今現在こんな声になってしまいました。ちょっとガラガラでございますけれども、本日もまた一生読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のネヘミヤ記第12章。シェアルティエルの子ゼルバベルおよびヨシアと一緒に登ってきた祭司とレビ人は次の通りである。セラヤ、エレミヤ、エズラ、アマルヤ、マルク、ハトシュ、シェカヌヤ、レフム、メレモテ、イド、ギネトイ、アビア、ミヤミン、マーデヤ、ビルガ、シェマヤ、エホヤリブ、エダヤ、サル、アモク、ヒルキヤ、エダヤ。以上はヨシアの時代に祭司たちとその同族の頭であった。またレビ人ではヨシュア、ビヌイ、カデミエル、シェレベヤ、ユダ、マタヌヤで、マタヌヤはその兄弟たちと一緒に感謝の歌を受け持っていた。また彼らの兄弟のバクブクヤとウニは勤めの時には彼らの向かい側に立った。ヨシアはエホヤキムを産み、エホヤキムはエルヤシブを産み、エルヤシブはエホヤダを産み、エホヤダはヨナタンを産み、ヨナタンはヤドアを産んだ。次にエホヤキムの時代に祭司で一族の頭であった者は次の通りである。セラヤ族ではメラヤ、エレミヤ族ではハナヌヤ、エズラ族ではメシュラム、アマルヤ族ではヨハナン、メリク族ではヨナタン、シェバヌヤ族ではヨセフ、ハリム族ではアデナ、メラヨテ族ではヘルカイ、イド族ではゼカリヤ、ギネトン族ではメシュラム、アビヤ族ではジクリ、ミヌヤミン族、モアデヤ族ではピルタイ、ピルカ族ではシャムア、シェマヤ族ではヨナタン、エホヤリブ族ではマテナイ、エホヤダ族ではウジ、サライ族ではカライ、アモク族ではエベル、ヒルキヤ族ではハシャブヤ、エダヤ族ではネタヌエル。エルヤシブの時代にレビ人、エホヤダ、ヨハナン、ヤドアは一族の頭として登録され、またペルシア人ダリオスの治世に祭司として登録された。レビの子孫で一族の頭たちはエルヤシブの子ヨハナンの時代まで年代記の書に記されていた。レビ人の頭たちはハシャブヤ、シェレベヤおよびカデミエルの子ヨシュアであり、その前方に彼らの兄弟がいて、組と組が相応じて神の人ダビデの命令に従い賛美をし感謝を捧げた。マタヌヤ、バクブクヤ、オバデヤ、メシュラム、タルモン、アクブは門営で門の蔵を見張っていた。以上はエホサダクの子ヨシアの子エホヤキムの時代と、 総督ネヘミヤ、および学者である祭司エズラの時代の人々である。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時に、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させ、シンバルと従弦のことと立てごとに合わせて感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。そこで歌うたいたちはエルサレムの周辺の地方やネトファ人の村々から集まってきた。またベテギルガルやゲバとアズマベテの農地からも集まってきた。この歌うたいたちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていたからである。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。そこで私はユダの司たちを城壁の上に登らせ、二つの大きな聖歌隊を編成した。一組は城壁の上を右の方に糞の門に向かって進んだ。彼らの後ろに続いて進んだ者はホシャヤとユダの司たちの半分、アザルヤ、エズラ、メシュラム、およびユダ、ベニヤミン、シェマヤとエレミヤであった。祭司のうちのある者もラッパを持って進んだ。すなわちヨナタンの子ゼカリヤであった。このヨナタンはシェマヤの子、順次遡ってマタニヤの子、ミカヤの子、ザクルの子、アサフの子である。またゼカリヤの兄弟たち、シェマヤ、アザルエル、ミラライ、ギラライ、マーイ、ネタヌエル、ユダ、ハナに出会って神の人ダビデの楽器を持って続いていった。学者エズラが彼らの先頭に立った。彼らは泉の門のところで城壁の登り口にあるダビデの町の階段をまっすぐに登っていき、ダビデの家の上を通って東の方の水の門に来た。もう一組の聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒にその後ろに従った。そして城壁の上を進んで炉の櫓の上を通り、広い城壁のところに行き、エフライムの門の上を過ぎ、エシャナの門を過ぎ、魚の門とハナヌエルの櫓とメアの櫓を過ぎて羊の門に行った。そして彼らは監視の門で立ち止まった。こうして二つの聖歌隊は神の宮でその位置に着いた。私も私と共にいた代表者たちの半分も位置に着いた。また祭司たち、エルヤキム、マーセヤ、ミヌヤミン、ミカヤ、エルヨエナイ、ゼカリヤ、ハナヌヤもラッパを持って位置についた。またマーセヤ、シェマヤ、エルアザル、ウジ、ヨハナン、マルキヤ、エラム、エゼルも位置についた。それから歌うたいたちは監督者イゼラフヤの式で歌った。こうして彼らはその日数多くの生贄を捧げて喜び歌った。神が彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。その日備品や奉納物、初物や十分の一を納める部屋を管理する人々が任命され、彼らは祭司とレビ人のために立法で定められた分を町々の農地からそこに集めた。これは職務についている祭司レビ人をユダ人が見て喜んだからである。彼ら及び歌うたいや門営たちはダビデとその子ソロモンの命令の通りに彼らの神への任務と清めの任務を果たした。昔からダビデとアサフの時代から神に賛美と感謝を捧げる歌うたいたちの頭がいた。ゼルバベルの時代とネヘミヤの時代にはイスラエル人は皆歌うたいと 門営のために定められた日当を支給していた。彼らはまたレビ人には性別した捧げ物を与え、レビ人はその性別した捧げ物をアロンの子孫に渡していた。と、第12章はここまででございます。長年ね、時を経てもダビデという名はね、やはり色濃く残っているんだなというのがね、この一章を聞いていると、読んでいるとよくわかるなという状況ではございませんでございましょうか。こうやってね、偉大なる人として民の印象に残る、それまでのことをねやり遂げられる人間ってのは数少ないと思いますけれども、やはり神の子としてね生まれてきたからには、なるべく多くのことを成し遂げられるようになっていけるのならば、これほど幸せなことはないなと。その影響下によってね、何百年経ってもその人についてね思い起こして、神の子としてきちんとせねばいかんなと、こう思わせる人物になれればと、こう思わせられるような一生になっていたのではないでしょうか。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださいましてどうもありがとうございました。カラオケのしすぎで声がガラガラになっておりますけれども、こんな声でも最後まで聞いてくださって本当に感謝でございます。明日はね、復帰した声でまた朗読したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。